Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトのハローワールド。職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は中田と
坂本と
本田と平田です。
はい、今回は不動産業という職業について教えていただきます。ゲストはジャパンハウジング株式会社で不動産業をなされている根本壮太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Let's open the door to the future. Hello, world. It's Eric.
それでは早速根本さんにお話を聞いていきたいと思います。まずはじめに、不動産業というお仕事内容についてお願いします。
はい、不動産業にも一口に不動産といっても中身はすごく、いろんな多種多様な部分あるんですけども、
はい、
特に、不動産の仲介とあと不動産の管理みたいな、その辺に、フォーカスして話ができればいいかなと思って、
はい、
はい、まず不動産 の、 仲介と、
はい、
いう部分についてなんですけども、大きく分けて、賃貸とあと売買というのがあるのかなと思います、
はい、
で賃貸というのは学生さんが、この時期でしたら家探しをしていたりとか、
はい、
あと新婚さんご夫婦とかね、家探しをこうやってするっていうタイミングは人生の中で多分何度かこうやってあると思うんですけども、
はい、
その度にやはり喜んでいただけるように、お客さんの要望を聞きながら条件に合ったものを、紹介していた、紹介していって、
はい、
喜んでいただくと、
はい、
あとその中でもあと、賃貸の他にも売買っていうのがありまして、皆さんもご存知のようにやっぱり家を買うっていうのは一生の中でも1回とか2回とか、それぐらいの、そんなにないことなので、非常に皆さん慎重には動かれるんですけども、
はい、
そこにプロとして の、 的確なアドバイスで、あとはそうですね、お客さん の、 この背中を押してあげるっていうのは一つあるのかもしれないですけどね。
買う決意というか、
そうですね、はい、
はい、
やっぱりその不安を取り除いてあげるということが、はい、大きいんじゃないかなと思います。
はい、管理の方とかは、
はい、
はい、
そうですね、管理はですね、特にクレーム産業って言われているような領域なのかなと思いますけども、例えば水漏れがしただとか、そうですね、火災が発生しちゃったとか、そういう場合は当然対処しなきゃいけないんですけども、
はい、
実際不動産をこの賃貸を貸すにしてもやっぱりいろいろ居住者のマナーが悪かったりだとか、そういう中でいろいろ調整役をするというか、そういうのが、はい、管理なのかなと思います。はい、
はい、
よろしいですか。
はい、ありがとうございます、
はい、
それでは根本さんの1日のスケジュールとか伺ってもいいですか。
はい、そうですね、まず会社に、出社をしまして、まず全社員で朝礼をして、で一人一人が何をやるのかということを相互に確認して、
はい、
でお客さんもですね、場合によっては複数の担当がついてサポートをするような、はい、感じで、会社として、一体となって動いてます。はい、でその後私の場合はお客さんと会ったりもしますし、
はい、
あとは会社 の、 必要な打ち合わせ商談というか、そういうものをいくつかこなして、で、事務処理も少し時間を取って、で、1日が終わるという感じなので、割とですから出たり入ったり、かなり動き回っているような あのイメージですかね。
いろんな物件見に行ったりとかも、
もちろんしますね、はい、
どのくらい の,、はい、あの方と接しますか、
はい、そうですね、あの1ヶ月でも会社としては、まあ、おそらく30から50とかそれぐらいの数のお客さんとは、うん、あの、まあ、調整はしてるんじゃないですかね。
あ、
はい、
1日に2件とかも、
はい、
あるんですか。
いや、もう4件とか
4件。
そうですね、やっぱり短い時間でいかにあの仕事 の,、まあ、あの質を上げるかというか、
うん、はい、
やっぱりお客さんと時間を作ってお会いして、でその中であの、まああのまあ、密なお話をこの、まあ、やっていくというか、はい、だからまあ詰め込めれば詰め込むほど、まあ、忙しくはなるんですけどね、はい、まあ、でも多分それができる営業なんじゃないかなと思います。
うーん、ありがとうございます。
はい、では次にその職業に就いた理由なんですけど、
はい、
なぜそのこの不動産関係のお仕事に就こうと思ったんですかね。
そうですね、もともと私があの法政大学の、建築学部、
はい、
でまあ、大学院も行ってたんですけども、
はい、
あのその時にあの住宅というものを非常に、まあ、あのまあ近かったっていうのはありますね、建築 で、はい、でそれであのまた同時にあの海外にもその時行ってまして、
はい、
それで、まあ、海外の住宅を見たりとか、あのあるいは、まあ、現地の人と触れたりとか、なんかそういう中ではあのすごく、まあ、建築も好きだったし、あとそういった住宅も好きだったし、でその後あの、まあ、就職、あの普通皆さんのようにあの新卒業の入って、
はい、
あのサラリーマンしてたわけなんですけど、でその時にあのそうですね、まあ、その時もあの、まあ、不動産業と、あとその、まあ、私が就職した会社でもあのマンションディベロッパーという、まあ 業務をやっていて、マンション開発もやってたんですよね。
はい、
ですから、まあ、あの建築も活かせて不動産も活かせる、うん、そういう、まあ、ところでちょっと自分を高めようというか、そういうのって、まあ、選んでいましたね。
はい、やっぱりその不動産を扱う上での資格とかは何かありませんかね。は
い、あのもちろんその不動産業というと皆さん聞いたことあると思うんですけども、あの宅地建物取引主任者、あのいわゆる、まあ、通称宅建ですけどね、はい、それをあの持っているとですね、あの契約をあのお客さんと取り交わすときに、
はい、
重要事項説明というのがあって、
うん、
はい、でそれがまあ法律で義務付けられてるんですけども、うん、入居者あの等に対してあの重要事項、あの建物の築年だとか、まあ、広さだとか登記簿上の権利と か、
うん、
なんかそういったことを説明しなければいけないんですけども、
うん、
はい、まあ、そういった、まあ、宅建ですか、はい、それはまあ持っていた方がよろしいですね。
はい、だいたいそれを取るのに期間や難しさなどはどうなんですかね。
そうですね、まあ、やはり個人差はあるとは思うんですけども、うん、あの何もそうですね、法律関係の知識がないとしたら、まあ、半年ぐらいは最低でも勉強した方がいいと思います。はい、
やっぱりそのあの大学に入ってからその資格を取ってその不動産関係の仕事に就くっていうのが大きな流れなんですかね。
はい、
それとも、
はい、
一旦その不動産の会社に入ってからその資格を取るっていう場合もあるんですか。
ね、あ、もちろんもちろん、はい、それはあのーでまあ、そういう資格を取ることによってもお給料というのも変わってきますから、
は
い、そういう資格手当みたいなね、
はい、
やっぱり会社でも非常にあの貴重な資格になりますから、
うーん、はい、
従業員も5人に対して1人そういう宅地建物取引主任者を持ってる人を置いておかなきゃいけないっていう法律でもちゃんと、はい、決まりもあります。ですのであの単にその住宅のプロフェッショナルっていうだけではなくてですね、非常にその、うん、会社あるいはあのそこのお店が運営していくっていう上ではもう本当になくてはならない資格なんですね。
うん、うん、いや他にその宅建以外でこれは取っておくとちょっと便利だよっていう資格とかっていうのはありますかね。
そうですね、最近、まあ、あの出てきてますのがあのマンション管理士とかね、
マンション管理士、
そういう資格も出てきてますけど、でもやはり何といってもやっぱり宅建の方が重要ですね、はい、
まあ、プラスアルファでマンション管理士があった方がいいよっていうか、
そうですね、はい、で学生のうちからも受験できますから、
あ、
ですから、まあ、皆さんもぜひ機会があれば竹持ってるんですって言うね、はい、まあ、よく勉強して取ったねみたいな
難しいですか、
そうですね、簡単っていうと嫌なやつだと思われるやっぱりそれなりにやっぱ難しいですよね、はい、
だいたい合格率とかはどのくらいなんですか、
は
い、
合格率は今のところは 17-18% ぐらいということを聞いてますかね、はい、
難しい
ですね、
いやいやいや、で、まあ、長もテストも中身が法令の部分とあと実際の宅建の業務の業法と言われるんですけど、その部分とあとは法令上の制限というか、はい、その土地にはどういう建物が建つかとか、あるいはそこが第一種低層地域だとか、まあ、ちょっとそういう細かい話はまたちょっと調べてもらえばいいなと思うんですけど、はい、はい、まあ、テストもそういうようなカテゴリーで構成されてるんで、いろいろ頭を切り替えて勉強しなきゃいけない、そういう難しさもあります。
はい、ありがとうございました。こんなもういろんな勉強などされたと思うんですけども、
はい、
そこまでして今のお仕事ついてるわけですけども、
はい、
今の仕事のやりがいっていうとどんなことがありますか。
そうですね、実際やはり接客業ですので、
はい、
実際お客さんの顔を見ながらこうやっていろいろ話を聞いたり、その中でお客さんを、まあ、問題を、まあ、解決してあげるっていうことなんですけども、
はい、
やはり衣食住そのうちの一つすごく大事な要素になってるわけですから、
はい、
まあ、住宅っていうのはね、ですのでまあ、そのお客さんに対して的確にこう説明できて、で、まあ、契約を結んだと、でそうなってくるとすごくやはり感謝されたりすることは多いですよね、
はいはい、
だからやっぱりそれはもう何にも変え難いですね、はい、
最近で、ね、特にこういうのがこういうことできて感謝してもらえたみたいなことかって
。そうですね、私の会社ではまあ、外国籍の方に力を入れてるんですけども、
はい、
うん、外国籍の方の場合は特に、まあ、言語で困る部分があるので、
はい、
まあ、その部分ではまあ、ちゃんと要望も英語とか中国語とかそういうので聞いてもらえて、で、まあ、自分の、希望する家を見つけたっていう、でそれでもうすごく喜ばれて、
はい、
はい、まあ、全社員がまあそれはシェアしてるんですけどね、
はい、
はい、それがやっぱりすごい大きなやりがいなのかなと、はい、
外国人の方を相手に不動産業をなされてるっていうのを聞いたんですけれども、
はい、
何ですか、
はい、
語学とかって、
はい、
結構勉強されてるんですか。
語学はですね、まあ、日々勉強ですね、
はい、
はい、まあ、僕は日本語とあと英語しか今、
はい、
メインでは使ってないんですけども、社員には中国人も中国人のスタッフもおりますし、はい、ですから結構社内ではいろんな言語が飛び交ってるような感じですかね。
いろんな人とも喋れたりするんですかね、
はいは
い、いろんな文化持ってる人と社内でもいるわけなんで。
そうですね、大体、まあ、お昼一緒にお弁当食べてとかね、しますけど、その時に、まあ、この前ちょっと、ね、どこどこ旅行行ってきてその国はどうだったよとか、あるいはその出身の国がみんなあったりするんで、出身の国で私の国ではこういうのがもう当たり前だみたいな、ちょっと日本はおかしいんじゃないのみたいなそういうね話も出たりしますけどね。
あ、社内で文化交流ができる。
そうですね
ありがとうございます。それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。キャラメルパッキングさんでさよなら涙ありがとう涙です。どうぞ。
きたくないのにそっと涙は出るから繰り返すこのメリーゴーラウンド飛び出すのに Say goodbye ここからほらいつも触れていたいからそっと覚えてたいからちょっと忘れてたいから今を見つめてたいから同じ空は二度とない走り出すのに Have a new day 涙を拭いて空を見上げてさよなら涙また会う日まで手を振りゆくよどうかできて会いたくなったら名前を呼ぶよ風に乗せて
それでは引き続きお話を聞いていきたいと思います。次に、仕事での苦労話びっくりしたことなどについてをお聞きしたいと思います、
はい、
びっくりされたこと苦労されたことってやっぱり多いですかね。
そうですね、まあ不動産というのはねやっぱり非常に責任が重い部分ですからね、はい、で、苦労話というかむしろびっくりした話になるんですけども、うん、先ほどね外国人の方の居住がっていう話ありましたけど、
はい、
やっぱり文化圏が違う人が入ったりすると、うん、日本の、家の使われ方がですね僕らは想定してない使われ方をしてたりするんですねで、例えばなんですけど押し入れあるじゃないですか、
はい、
で押し入れのこの中段のこの高さがちょうど祭壇に良くてそこでろうそくとかお線香を立てて、うんボヤをやってしまったりとかですね
日本人だったらそんなところには祭壇というか
いやもう、
はい、そうですね
想定外ですね、
うん、そうなんですよ押し入れはね当然木製ですからねなんか
、はい、
燃えやすいところで燃えやすいものをこのやってちゃんと保険は入ってるんで、うん、火災保険なんかはね必ずつけてますから そ, う、うんそれでカバーはされるんですけどただ保険会社も、そんなところで引いてまずいよねっていう
やっぱりそういうところで保険っていうのはちょっと強いですよね、
はいそうですよねもう絶対だからそれは、切っては切れないとは思うんですけどね
うん、はい、そういうことがあった時に、
はい、
多分この外国人の方から保険会社にこう言うのって難しいじゃないですか、
は
い、それをこう返してというか
う、ね、ああ手助けはしてあげたりはしますねうん、はい、そうですね
何してんねんってなって難しそうですよね、この小学校
そうですね、はい、
他にびっくりしたこととかないですか、
ね、そうですね、日々ありすぎてですねちょっと先ほどの事例みたいにやっぱりもう本当に想定してない問題がですね日々起こるんでだから一方でそれはすごく貴重なノウハウでもありますからねだからそういうことはなんか日々楽しみながらですね解決します。
日々起こるってことはもう毎日起こってるって言っても
毎日ちっちゃいこと大きいこと含めたらやっぱり毎日ありますね。さっきのやつは割と大きめなのかもしれないですね、そうですね、いろいろありますね。
でもそういうことがなかったらそんな知らないじゃないですか、はい、そういうことが起こるっていうのがう、ねうん、だから、ね、貴重な経験って言ったらあれですけど、
そうですね、だからそこにはやっぱりまだまだビジネスチャンスもあるっていうことなんじゃないですかね。はい、ポジティブに考えた方がいいですよね、はい、
他に何かびっくりした話ってなんか面白いのないですか？
面白いですか？ハードル上げますねそうですね、最近あった話なんですけどね、
はい、
水漏れがすごかったんですね。水漏れかなりなんだろうなあれはですね あの震災の時かな。震災の時はもうみんなびっくりして、実は日本からあのすごい勢いで帰っちゃったんですけど、その時に一部水を、ね、出しっぱなしで帰っちゃった人がいるのかな、それでもう、はい、大変なことがありましたね、下の家はもう当然ずぶ濡れで、天井からもクロスが垂れ下がってきて、シミの跡も残っちゃってましたけどね。
大変な、
まあでも間にね入ってあげて、あの、はい、うまく丸くは収まったんですけど、
よかったです。
あ、そんなことが日々はないですけど
時々、
まあそうですね、ありますよね。
続きましてコーナーの方に移りたいと思います。
はい、
Let's open the door to the future. Hello world, Peter Rabbit.
それって？
ええやん。
このコーナーでは不動産業という職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。何か不動産業やってて得したなって、
はい、そうですね、やっぱり実際不動産の情報というのを扱ってみて、まあ、非常に奥が深いというか、いろんな情報がこの、まあ、飛び交ってるんですけども、それをいかに掴んで、まあ、お客さんに提供する場合であればお客さんにも喜んでもらうか、っていうところなんですけど、まあそうですね、先ほどの話にも戻りますけども、やはり衣食住っていう非常にやはりあの人間が生活していく上では大切なものの一つだと思うんですよね、
はい、
でそこにもあのいろんなやはり権利関係が裏であったりとか、いろいろ法的な部分で知ってるとですね、こういうことだったんだとか、そういうのは、まあ、得したというかですね、やはりこの不動産業でしか知り得ないようなことが、まあ、多々あるんじゃないかなと思ってますけどね、まあ、その中でもやっぱりあこんなのあるんだみたいな、そういった掘り出し物じゃないけどね、そういう物件もこの時々ヒットしたりするんで、まあ、だから面白いですよね、
なんか自分自身の家を選ぶ時とかにも、なんかこう使える知識とか、
そうですね、僕の場合はもう自分で設計したいなとかも思ってるんですけどね、うちは自分で、まあそうですね、会社でやって、上は上物は上物でまた自分で、
いいですね、
今まで見てきた物件で、ここ良かったよみたいなのあったりしますか？
そうですね、まあ、例えば、まあ、リビングが40畳ぐらいあるようなすごい
豪邸ですね。
もう想像できないぐらい、
こんな家があるんだ、
掃除大変そう。
そうしたら召使いさんがやる。
召使いさん。召使いさんって外国の方ですよね。
まあ、例えばそうですね。すごい、メイドの方が、
ね、メイドの方すごい、
そうなんですよ。いや、グローバルスタンドで考えれば、もう本当にメイドさんを自分の国から連れてきてとかね、そういう人もいるっていう、話ですからね。
すごい、
まあ、すごい世界ですけど、
なんかこう、別に大きい家に行ったとか、
そうですね、
豪邸やったとか、
まあ、高級住宅街とかね、足を踏み入れたりしますけど、やっぱり仕事でそういうとこ行けるっていうのはなんかまあ面白いですね。
自分が住まなくてもなんか、
そうですね、ワク
ワクワクしますね。
またご訪問じゃないですけど、ね、
そうですね。
一回ぐらい神戸の高級住宅地あるじゃないですか、
芦屋とかですか、
そうですね、これ履いてみたいですね。
ああ、入ってください、ぜひ。
その方ね。
いや、いいと思いますよ。実際ね、歩いてみるといろんなね、発見があったりとかして、 実はそのそうだな、まあ、宅建をこの勉強していくと本当にいろんな権利関係とかそういうようなあのことにも触れるんですけど、はい、実はそういうああいう一軒の家もあの土地とかって家と権利が分かれたりとかねあるんですよ。不動産ってそういうもんなんですよね。はい、まあ、だから本当にあの奥が深いところ、まあ、興味があればぜひ宅建を取ってみてください。
ありがとうございます。なんかあの外国人の方を相手知ってるってことなんですけど、どういった国々の国籍の方とか、
はい、あ国籍ですか、はい、最近まあ増えてきたのがあの、私の会社だとインドの IT 技術者が増えてきてますね。あ、はい、まあ、非常にその経済 の, この成長著しいこのアジアですかね、
はい、
そういうのを肌で感じますね。
はい、
エリアによってはちょっと私たちは村を作ってるみたいなところもありますけど、
ね、インド人の方の
あそうそうです、ね、
ジャパンジックの村みたいな、
はい、
いやい
やいや、
でもそこで地域コミュニティとかできたら嬉しい、
ね、いやもうできて
るエリアも、
ね、ありますしね、はい、インド人学校なんかも続々とできてたりとかねしますから、はい、もうだからあの僕らが想像する以上にですね、あの実際、まあ、あの内部ではそういうふうにどんどんどんどんあのコミュニティが成熟してきてるというか、
はい、
そういう状態ですかね。
ありがとうございます。それって A案のコーナーでした。
Find the opportunityHello World, produced by EN Project.
じゃあ最後に学生に向けて何かメッセージをお願いします。
はい、そうですね、私が思うにはですね、学生時代って結構時間があのたくさんこうやってあったりするんですよね、うん、お金はそんなになかったりかなと思います、はい、まあ、でも僕の場合はそんな中でも、そうですね、美味しい店をこうやって巡るのが好きだったんですけどね、その時から、はい、だから学生でお金あんまりないんだけど、でも本当に美味しいものを食べて歩いて、はい、で本物を知るっていう機会とか、はい、であとはやっぱりあの、まあ、今の話も通じますけど、やっぱり本物に触れるというかね、はい、それはすごく大事なことですね、
はい、
であとは、まあ、それを通してですけど、まあ、やりたいことはもうとにかくもう全部やった方がいいということを私はもう言いたいですね、はい、もうとにかく やってみないとあの頭の中で考えてもやっぱり 何もねあの進まないですからね。やってみて、まあ、ダメだったらやめればいいし、はい、で、まあ、やってみて、まあ、あのこれっていう自分の道をね見つけるっていうのがまた一つだと思うし、はい、
学生の特権ですね。
そうですよ、そう、はい、時間はあるんでね、
はい、
はい、ぜひあの充実した学生生活を送ってもらえればな、はい、はい、上から目線すいません。でもね、本当にいいと思いますよ、いろいろ楽しいことをやってくれて、はい、自分なりのやっぱり、自分はこれだみたいなものを見つけて、はい、もらえたらもう嬉しいですね、
はい、はい、ありがとうございます。本日のゲストはジャパンハウジング株式会社で不動産をなされ不動産業をなされている根本壮太郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではさようなら、また次回お会いしましょう。せーの、さようなら。
知らないようで知っている自分自身、狭い世界。